この9章のところではシェバの女王の来訪のことが記されてあります。一節を見ると、時にシェバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問を持ってソロモンを試そうと非常に多くの従者を引き、バルサム油と多くの金および宝石をラクダに乗せてエルサレムにやってきたとあるわけです。このシェバの女王、南の女王であるわけですけれども、イエス様もこの南の女王があなた方を裁くっていうふうに引用されているわけですけれども、彼女はある意味最大の神を求める求道者の姿であったと思わさせられるわけです。彼女はソロモンのところにやってきて、一節の終わりを見ると、心にあることをすべて問いかけたとあるわけです。自分の心の中にあるその思いをもうすべてこのソロモンに話す。そして2節には、ソロモンは彼女のすべての問いに答えた。ソロモンが分からなくて彼女に答えられなかったことは何一つなかったとあるわけです。ですから、シェバの女王とソロモンの関係というのは、ある意味私たちとこのキリストの関係の一つの予表形であると言えるのではないだろうかと思います。私たちも心の中にあるすべてのことをこのイエス様に問いかける。そしてイエス様は私たちに必ず語ってくださる。もうイエス様にわからないものは一つもないわけです。3節のところに、シェバの女王はソロモンの知恵と彼が建てた宮殿とっていう言葉が出てくるわけですけれども、ソロモンの知恵、多くのこの世の人たちはこのソロモンに聞くためにやってきたわけですけれども、私たちはこのキリストに聞く、尋ねる、祈るということが私たちの生活の一部でありたいということを思います。第一コリント一章のところにも、神の知恵であるキリストという言葉が出てくるわけですけれども、私たちはイエス様に尋ね求める、またどのようなこの問題、難問、自分の力で解決することのできない、そういうことがあっても、このイエス様に私たちは祈ることができるわけです。イエスに話せ、イエスに話せ、思案せず何事をもイエスに話すよという成果がありますけれども、私たちはどんな時にもこのイエス様自身に求めていくものでありたいと思います。6節のところに、シェバの女王は、私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、なんと私にはあなたの知恵の素晴らしさを半分も知らされていなかったのです。あなたは私が聞いていた噂を上回る方でした、そのように告白しているわけですけれども、苦しみの中にあったヨブも、彼はその苦しみの中から神様に尋ね求め、そしてついにその回答を得た時に、私はもう神様の偉大なその姿を見ることができたということを、もう彼は感動して語っているわけですけれども、同じような思いがまたこのシェバの女王の心の中にもあったと思います。7節に、なんと幸せなことでしょう、あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう、いつもあなたの前に立ってあなたの血を聞くことができるこのあなたの家来たちは、とあるわけですけれども、ベタニアの村のマリアもイエス様の傍らに座ってこのイエス様の言葉を聞き、慰めと励ましが与えられる。ですから私たちは絶えず神様の御声を聞くということができることは幸いなことであるわけです。私たちが日々このようにして聖書を読む、御言葉によって私たちは慰められ、励ましを与えられ、そしてまた難問のこの解決であるその神の知恵を聞くことができることは本当に感謝なこと、幸いなことであるわけです。そして8節には、あなたの神主が褒めたたえられますようにと、本当にこの主を賛美し、 またこのソロモンを建てられた神をシバの女王は崇める、この8節の最後を見ると、これを常しえに確立されたので、あなたを彼らの上に王として与え、公正と正義を行わせるのですと、神様の公正また正義をこのシバの女王は褒めたたえているという、この姿を見ることができるわけです。そしてこのシェバの女王は9節を見ると、120タラントの金と非常に多くのバルサム油と宝石を王に送ったとあるわけなんですが、しかしまたソロモンは12節を見ると、シェバの女王が王のもとに携えてきたもの以外のもので、彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ帰っていった。まあ、たくさんのものを携えてシェバの女王は登ってきたことが一節に記されて、あったわけですけれども、しかしまたソロモンも本当に多くのものを彼女に与え、またシェバの女王は家来たちを連れて自分の国へ帰っていくというその姿があるわけですけれども、また神様は私たちにも豊かなものを持って本当に与え、そしてまた私たちは喜びと感謝を持って神様を褒めたたえることができるわけです。そしてまた13節以降には、このソロモンのこの世での栄華栄光というものが記されてあるわけですけれども、13節のところにこの1年間に入ってくる金の目方が666タラントという数字が出ているわけです。この666っていうのは、実は新約聖書の黙示録の13章一番最後にこの666っていう言葉が出てきます。実は6っていう数字はこの7よりも一つ足らない。7は完全数です。完全を表すんですけれども、6はその一つ足らない不完全ということを表す。まあ、この666、確かに重さで言うならば、もうこれはもうとんでもないような金の目方であるわけなんですけれども、しかしそれは神様の天の御国の栄光を比べてみるならば本当に足らないものであるということを私たちは覚えておかなければならないと思います。この世の栄光、この世の栄華、ソロモンは確かにもう他に類を見ない、もう豊かな恵みが与えられた人ではあったわけですけれども、しかしイエス様はこの野の花でさえももうソロモンに勝るものであるということを言われたわけです。この世の栄光、この世の栄華は永遠に続くものではなくて、やがて滅んでしまうということを私たちは覚えなければなりませんし、彼はこの世で得たものを天国に持っていくことができたんだろうか、できなかったわけです。まあ、彼もその最後は31節に記されてあるわけなんですけれども、彼も先祖ともに眠りにつき、また葬られてしまった。この地上で得たものを何一つ彼は天国に持っていくことはできなかったわけです。私たちもまさにヨブが言ったように裸で生まれて、そしてまた裸で神のもとに帰っていく。私たちに残るものはもう信仰以外の何者でもないということを私たちは覚えるものでありたいと思います。そしてまた神様の御心に従って歩む、そしてまた神の知恵を与えられて、私たちは感謝と喜びを持ってこの世の旅路をまた進んでいくものとさせていただきたいと思います。